今朝は許しの力という題でお説教をさせていただきます。誰でも言い間違うことがあります。言い間違いです。ある劇団でミュージカルのサウンドオブミュージックドレミの歌をやるやつですが、この劇のミュージカルのリハーサルをしていました。幸せに暮らす家族のもとに一通の電報が届く場面です。それは父親に宛てた召集令状でした。息子役の役者がその電報を手に持って母親に向かって叫びます。本来でしたらばここでお母様、お父様に電報ですと言わなければなりませんが、しかし何を勘違いしたのか、お母様、お父様に伝票です。一同は大笑いしてしまいました。お父さん何買ったんですか。こういうのを言い間違いと言います。私は聖書を読んでいて、これはひょっとすると言い間違いではなかろうかと思えるような御言葉に出会うことがあります。今朝のお説教は主の祈りの6番目、私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもお許しください。これはマタイ 6-12 口語訳の言葉です。私はこのお祈り、ひょっとするとマタイの言い間違い、聞き間違いではないかと最初感じました。この通りであれば、私が誰かを許すことができなかった場合、神様もまた私をお許しにはならないということになります。自分の心の狭さが神様のお許しの範囲を狭くしてしまうというのか。イエス様は本当にそのようなことをおっしゃったのだろうか。実は順序が逆だったのではなかろうか。つまり神様が私たちの負債を許されたように、私たちも負債のあるものを許せますように、これなら分かるような気がします。ところがイエス様は同じマタイによる福音書の6章の14節、そして15節からもこのように繰り返しておられます。マタイによる福音書の6章の14節15節もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。マタイは聞き間違えていたのでもなければ、言い間違っていたのでもありません。主の祈りは断固として私たちにこのように祈ることを勧めます。私たちに負債のあるものを許しましたように、 私たちの負債をもお許しください。これはまさしく私が人を許したことに比例して私自身を許してくださいということです。ある意味それは恐ろしいことでもあります。もし私があの人はどうしても許せないというのであれば、神様も私をお許しにはならない。宝島という小説の作者ロバート・ルイス・スティーブンソンという方は毎朝家庭礼拝を持っていました。最後に主の祈りを唱えることになっていましたが、ある朝スティーブンソンは主の祈りの途中で立ち上がり部屋から出て行ってしまいました。彼は日頃から病気がちでしたので、奥様が心配して彼の後をついて行きました。具合が悪いのですかと尋ねると、いや、ただ今日は主の祈りをする資格がないのだとお答えになったそうです。彼にはその日どうしても許すことのできない人がいたのです。ホワイト夫人は祝福の山という著書の中でこのように語っています。人を許さない者は神様の憐れみを受ける通路を遮断している。人を許さない者は神様の憐れみを受ける通路を遮断している。142ページです。もし私たちの中にあの人だけは許せないという思いがあるならば、神様の憐れみを受ける通路を遮断していることになります。早急に解決しなければなりません。それでも、いや無理です、絶対に許せません、いや許したくありませんという意思が私たちのうちに働いているとするならば、その時には私たちは謙遜に何度も聞き慣れたメッセージ、イエス様の例え話に耳を傾ける必要があるのかもしれません。マタイ18章の23節から35節、少し長い引用になりますがお読みいたします。マタイ18の23から、そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決算をしようとした。決算し始めたところ、1万タラントン、まあ日本円で現在で換算すると5000億円借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ところがこの家来は外に出て自分に100デナリオン、 100万円の借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張って行き、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って、借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。エレン・ホワイトはキリストの実物教訓の中で、この例え話に出てくる仲間を許さない家来、彼についてこのように述べています。今日いかに多くの者が同じ精神を表していることだろう。キリストの実物教訓221ページ。今日いかに多くの者があの家来と同じ精神を表していることだろう。エレン・ホワイトはさらにこの家来の問題点を次のように明らかにしています。彼は自分の力で自分を救おうとした。それができると思った。彼は言う、どうか待ってください、きっと全部お返しします。同じように自分の行いによって神様の恵みを得ようと望んでいる者が多い。彼らは自分の無力なことを知っていない。彼らは神様の恵みを賜物として受け取っていない。何とかして自分の義を立てようと努力している。そのため彼らは他人に対して厳しく寛容でない。彼らが人を許すことができない理由の一つが、自分の力で自分を救おうとしているということでした。そしてもう一つの理由は、自分の無力さを知らないということです。そのため神様からの恵みを贈り物として無償で受け取ることができませんでした。なんとか自分の努力で義を立てようとします。だから自分の許しを受け取れない。だから自分を許すことができない。だから人をも許すことができないでいるのです。そこで人を許す方法として、ホワイト夫人のお言葉を借りるならば、 祝福の山の中には二つの方法が進められています。人を許すための方法が祝福の山には二つ進められています。一つはこのように書かれています。神の命なるキリストをあなたのうちに住まわせ、あなたを通して天来の愛を表し、希望のない者に希望を、罪に打ちひしがれた心に天の平和を与えるようにしよう。そしてもう一つは、私たちが神のもとに来るとき、まず私たちが出会う条件は、自分が神から憐れみを受けたのであるから、他の人々に神の恵みを表すために自分を捧げることである。このように書かれていました。一つは神様の憐れみを受けて、神様からの許しを自分のものとして信じなければなりません。神様の許しをイエス様の十字架のゆえに無償でただでいただく必要があります。そこには自分の技は入り込む余地がありません。自分の真面目さや自分の熱心さがこの中に入ることはできません。無償でイエス様の身代わりの償いをいただかなければなりません。悪魔はこの神様の許しを疑わせようとしてきます。彼は私たちの罪があまりにも大きいので神様は許してくださらない、祝福してくださらないとささやきます。私たちが神様の身元に行こうとしても無駄だ、あなたは悪事をしてきたではないか、あなたは神様に対して罪を犯したではないかとささやきます。しかし私たちはこのように宣言することができます。御言葉を持って宣言することができます。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。ヨハネ第一の手紙一章七節の言葉です。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。さらにテモテ第一の手紙一章の十五節、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。宗教改革者のマルティン・ルターはある時幻のうちにサタンの試みを受けたと語っています。サタンは白い壁一面にルターの犯してきた罪を洗いざらい書き上げました。そこには自分が忘れていた罪も記されていました。ルターは驚き恐れます。しかしそれでもルターはサタンに対してこう言ったそうです。お前が示した罪は正しい、すべて全くその通りだ。私はそういう罪人だ。 しかしお前が見逃していることがある。それはイエス・キリストの血によって私の罪がすべて許されたことだ。サタンよ、引き下がれ。そう言ってインクの瓶を壁に投げつけたそうです。信仰の戦いとは、このルターのように神様の恵みを、賜物を前面に押し立てて戦う御言葉の戦いなのです。人を許すことのできる方法の一つは、神様のこの憐れみ、許しを受け取ること。そしてもう一つが、それは神様の恵みを表すことができるように自分自身を神様に捧げることです。自分自身を神様の恵みを表す器として神様に捧げ、人を許すことを選ぶのです。そのためにイエス様を心に迎えます。人を許す方法の一つは、神様の憐れみを受け入れること。そしてもう一つは、神様の恵みを表すために自分自身を神様に捧げることです。そのためにイエス様を心にお迎えするのです。そのようにして私たちが他者から受けた過ちを許すとき、許しは許した本人、許しを選んだ自分自身に力を与えます。許しは許した本人の心を変えます。許しは許した本人の人生を変えます。スタンド、立ち上がる選択という本があります。お読みになった方もいらっしゃるかもしれません。著者の大藪信子さんは、大阪府豊中市の牧師の家庭にお生まれになりました。コロンビアカレッジを卒業後、新聞社の専属カメラマンとして働いておられました。ところが1999年、今から約20年前、自宅で寝ている時に忍び込んできた一人の男に襲われてしまいます。犯人はすぐに捕まりましたが、彼女は警察の事情聴取を受けた後、全てが悪夢だったらと願いながら、その晩は親友の家に泊まりました。彼女は牧師の娘として、幼い頃から神様のことを信じていました。それなのに、なんで？彼女は神様に怒りをぶつけます。神様、あなたは聖書で言うように、本当に私と共におられるのですか？あなたが本当におられるのでしたらば、どうしてこのようなことが起こるのでしょうか？つぶやきながら、彼女はベッドの横にある明かりを消そうとして手を伸ばしました。しかし彼女が掴んだのはスイッチではなくて、そこにあった大きな聖書でした。彼女はその分厚い聖書を開くと、ある一節が目に飛び込んできました。 それが英語の聖書でしたが、stand、立ち上がりなさい。This is matter belongs to you。これはあなたの仕事です。We are behind you。私たちはあなたを助けます。Be strong。心を強くしなさい。And do it。そしてこれを行いなさい。旧約聖書、エズラ記10章の4節の言葉でした。立ち上がりなさいと言われても、今の私にはそんな力がない。大体仕事とは一体何なんだろう。この責任は加害者が取るべきで、被害者の私がする仕事などあるはずがない。彼女はそう思いました。その後、うつ状態が続きます。フラッシュバック、悪夢に襲われます。そんな中で彼女はある教会で一人の牧師に出会いました。牧師は彼女の話を聞いてこう言いました。今僕に言えることは、君がこの経験を通して惨めになるのか、それとも強くなるのか、それは君次第だということ。悲しみの後には何倍もの幸せが与えられるかもしれない。そして別れ品にこう言いました。君を犯した犯人に手紙を書いてみてはどうだろう。そんなことは絶対にできないと彼女は思いました。ある日、彼女が教会の小グループで聖書研究に参加していた時のことです。そこにいた牧師が話しているさなか、どこからか声が聞こえました。Do it now!今それをしなさい。それは牧師の声ではありませんでした。周りを見渡してもみんな牧師の話に耳を傾けています。すると今度は牧師がこのように話しました。 Just do it。 それを行いなさい。神様はあなたに栄誉を与えてくれます。最初の言葉がどこから来たのか分かりませんでしたが、そのすぐ後に牧師の口から同じ言葉を聞いたので、彼女はこれは偶然ではないと思いました。彼女はそれまで取っていたノートをめくって新しいページに手紙を書き始めました。こういった内容です。私の名前は信子と言います。私は昨年あなたに押し入られ襲われたものです。どうしてこの手紙を書いているのか自分でもよくわかりませんが、あなたに言っておくことがあると思ったのでペンを取りました。今神様は私にあなたを許すようにと言っている気がします。もちろんそんなこと私にはそう簡単にできることではありません。あなたが何も思わずにした行為が1年経った今でも どんなに私を苦しめているか、あなたには想像もつかないでしょう。フラッシュバックや悪夢に襲われ続け、一度は自殺を考えたことだってあります。でも神様はそうはさせませんでした。そればかりか、神様は私に力強く言葉を与え、この苦しみにも意味が伴っていると言ってくれる人を送ってくれました。あなたの行為によってどん底に落とされた私も、新しく歩み始める道があることが今やっと分かってきたのです。あなたにもいつかそんな日が来ることを願っています。信子。次の日、彼女は一日中この手紙を持って投函すべきか破り捨てるか迷っていました。これは彼女の言葉です。夕方の帰り道、私は意を決して郵便局へ向かった。何よりも私の後ろには神様がいる。深呼吸をした。ドキドキしながらポストに投函する。その瞬間、それまでニコリともしなかった私が大きな笑顔になった。私はどんどん溢れ出てくる喜びに圧倒され、もはや笑うことしかできなかった。こんな経験は生まれて初めてだ。彼女は神様の力によって許しを選び取ることができました。そして苦しみから解放されてゆきます。さらにそれだけで終わりませんでした。彼女は同じように傷つき、それでもなんとか頑張って生きていく人たちの姿をもっと多くの人々に伝えたい、スタンドというプロジェクトを立ち上げます。同じように被害に遭った男女70名を約2年かけてアメリカとカナダでその写真を撮り取材をしました。そして自分も含めてその顔写真と経験談を公開する許可を得てゆきます。自分たちの人生はあそこで終わってはいない。スタンド、立ち上がれ。彼女は彼らと一緒に新しく立ち上がってゆく経験を重ねて行くのです。信子さんはあの夜に与えられた聖書の言葉を少しずつ理解して行きました。立ち上がりなさい。これはあなたの仕事です。私たちはあなたを助けます。心を強くしなさい。そしてこれを行いなさい。エズラ記10-4。私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもお許しください。私たちはこのお祈りをするときに、自分自身を人を許すための器として神様に捧げていくことができます。そして自分自身がイエス様の十字架のゆえに許され愛されていることを受け取ることができます。 私たちの人生は次第に神様の恵みを表す器として変えられていくことでしょう。それでは主の祈りをいたします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。